とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島佳代子です。今週は京都 NPO センターの吉田智美さんとともにお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストは NPO 法人ピースマスクプロジェクト創立アーティストのキム・ミョンヒさんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では初めに、吉田さんの方からキム・ミョンヒさん、NPO 法人ピースマスクプロジェクトのご紹介をお願いします。
はい、皆さんはピースマスクというのをご覧になったことがあるでしょうか。人々の顔の型を石膏で取った型で、和紙でその人々の表情を写し取るマスクを作るというプロジェクトです。こちらは東アジアを中心に、様々な人たちの顔のマスクを作って、その平和の願いを込めてマスクを作るという活動をされています。そのマスクがどうして平和の願いにつながるのか、そういったところを今日はたっぷりとお聞きしていきたいと思います。
はい、今週のテーマはピースマスクに託す平和の願いということで、進めていきたいなと思うんですけれども、まずはキム・ヨンヒさん、このピースマスクの活動をされることになったきっかけですとか、ご自身のことも含めてご紹介をいただけたらと思います。
はい、2002年に日本と韓国の共催でワールドサッカーゲームのイベントがあったんですね。でその時ちょうど私は京都に来て25年、それから韓国で過ごしたのが25年で、それ記念としてアーティストとしてできることは何かなと思った時に、じゃあ日本の人の顔を千一、それから韓国人の顔を千一作って、これをいろんな人と出会いしながら顔を作っていったらどうかなと思って始まったのが日韓ライフマスク2002だったんです。でそれがあって、で そのプロジェクトを2002年の12月に終わって、でその後2003年からはピースマスクと名前を変えて、でプロジェクトを始めてます。
まあ、2002年壮大なプロジェクトとして、ね、始まっていますが、今年では何年になるんですかね。
18年になりましたね。そうですね。で2002人の顔は作りたかったんですけど、それはできなく、日本では1001人作ったんです、うん、ただ韓国ではそれができなくて1580人の顔を作りました、うん、とても良かったです。
はい、まあ、そういうちょっとこう今までにないようなね取り組みから、うん、目指してらっしゃることっていうところを今日は伺っていきたいなと思うんですけれども、今ピースマスクとして活動されていらっしゃることなんかも教えていただけますか。
そうですね、この前4月にカンボディアに行って、カンボディアのどういうふうに言ったらいいかな、カンボディアには少数民族もたくさんいてて、うん、でその中でベトナムから移住してきた、あるいはベトナムの両親でカンボディアで生まれた人たちとかがいてて、その人たちの14人の方たちが2ヶ月ぐらい一緒に生活をしながら、アイデンティティのことで理解をするとそういうプログラムがあったんです。でそこからピースマスクが呼ばれていて、 でそこでその14人の方々の顔を撮りながらその場でみんなをこう自分を知るというか、うん、そのプロジェクトがまずあって、でその前は被爆者の1世から4世までの顔を100人を17ヶ月間の間に作りましたね。でそれが一番最近の仕事かな、ピースマスプロジェクトとしては。
そういうふうに、うん、顔をピースマスクを作り上げるときに生まれるものっていうのは、
たくさんありますね。どんどん58年間やって思ったのは、もちろんこのプロジェクトの場合はコミュニティ、それから相手を理解するその場所を作って、アートを通して人と出会って、そのコミュニティの場所でお互いに分かるということが一番大事なことかもしれないんだけど、この頃思うことはやっぱり相手を理解するのには自分をまず分からないとダメかなという気持ちもありますね。でそれから今までもちろん18年間もやっていますから、いろんな人と会ってるんですけど、いろんな国に行ってやってますけど、人間というか人というのは悩み事やその基本的に持ってる、あるいはその考えてることはみんな同じだということですね。でもちろん言葉も違う、文化も違う、育ち方も全部違う、顔なんて言ったらいいかな、けれどもその心の中に流れているものというのはやっぱりその平和への心というか、平和への願いというか、そういうことを感じたというかな。
いやなんかね、最初にもう文化の壁だとかね、言葉の壁とかそういうものがボンときそうだけれども、もっとこう突き詰めていったら、やはりこう同じ思い感情が流れているということを、このピースマスクを通して表現されていらっしゃる。
そうね、それからほらピースと言ったら戦争とか考えるじゃないですか。でもそのピースということは大きく考えたらもちろんいろんな国での、戦争やとかなんですけど、そうじゃなくて小さく短く私たちがこう願っているのは家庭内でのピースとか、私の心の中でのピースとか、いろんなことが言えると思うんですよ。だからそのためにも、自分を知った上で、それから相手の顔を見ながら理解しようという、その心がこうお互いにあった時に生まれてきたら嬉しいなと思いますね。
そして被爆者 の方々の思いを伝えるような活動としても、被爆者ピースマスクということを、ね、続けてこられてますけど、
そうですね、17ヶ月間100人の顔を撮ったんですけど、もちろん1世から4世だったんです。でいろんな人を会ってるということは、もちろんいろんな物語があって、その中でも特に思い出すのは長崎で一番100人の中で一番年が小さかった小学生のことなんで、男の子だったんだけど、方がそこでその場で歌ったり、すごく可愛くて、で何と言ったらいいかな、お母さんが連れてきて子供たち2人を連れてきたんだけど、その彼が歌ったその声がものすごく透き通ってて、それとか、それからもう一つはやっぱり広島、長崎のその経験がある方たちなので、年はとてももちろん80いくつとか90の方もいらしたんだけど、非常に強い。でピースマスクを作るというのはそんなに簡単なものではないんですよね。横になってもらって、その上に石膏の重たいものが乗って、真っ暗で何が起こるかわからない。でそれでも遠くから来てくださって、それずっと待っててくださったり、だからその強さというのは何かなという考えさせられましたね。でこの被爆者100人の顔を今私たちは経過をしているのはヨーロッパに持って行って、ちょうど愛犬というところが平和ノーベル平和賞をもらったので、今年中に であの日本ではもう平和公演でやったので広島のだからぜひぜひもう一度ヨーロッパに持っていて展示をしてもう一度被爆者の方々の思いを伝えたらいいなと思います。
実現したいですね吉田さん ね、
そうですね、うん、本当にぜひ向こうの方々にも見ていただきたいですね、
うん、そうですね、うん、
ではここでミュージックブレイクに行きたいなと思いますが、うん、ちょっと今日ゲストセレクトでお持ちいただいた曲をご紹介ください。
はい、この曲は私絵を描くときとかよく聞くことなんですけど、シューベルトの即興で、まあ、聞いてください。それでリパーティが演奏します。
はい、はい、本日のゲストは NPO 法人ピースマスクプロジェクト創立アーティストでいらっしゃるキム・ミョンヒさんです。後半もお話を伺っていきたいと思います。前半ではね、まあ、いろんな活動のお話、そして被爆者ピースマスクをね作られたお話を伺いましたけど、吉田さんいろいろ思いを持ってらっしゃるということでは
い、ですね、テーマとして東アジアの若者たちということを持ってらっしゃるというふうにお聞きしてるんですけども、その東アジア、これまでどのぐらい、いろんなどんな国に行かれたんでしょうか。
そうですね、一応その東アジアというのは韓国、日本、中国を考えてたんです。それでやってきてるんですけど、これからは、香港、マンゴリア、それから、もちろんジャパン、日本、それから韓国なんですけど、これから生きていく東アジアの若者たちに戦争あるいは平和というのはみんなで考えていきましょうということなんですね。だから今のピースマスプロジェクトというのは顔を作るのももちろんとても大事なんですけど、その中で対話の場を持ったりで彼らの彼女たちの意見を聞きながら何を考えていてるかとか、そういうのを元にみんなで分け合うアイディアとかを分け合ってそれで学んでいくということなので、うん、でこれからは若い人たちにはまだ考えていかなければならないかなということで続けていきたいと思います。
ありがとうございます。
ね、前半でもこう信頼とかね、そういうことを築き上げていくっていうことの一つとしてピースマスクがあるとおっしゃってましたけれども、まさにその過程がこういろいろと生み出していくっていうかね、
そうです、
そこが大きな。
でこの一つピースマスクというのは作るのに時間がかかる、うん、前さっき言ったんですけど、です時間があるということはその中で対話が生まれる、待ってる間とか作る間とか、だからその中でこう自然に生まれてくるその時間というところでみんな意見を言ってこうつながっていくということがピースマスクの大事なところかな。
そしてなんかこれからね、まあ、ピースマスク作るという、ね、はい、ことも今キム・ミョンヒさんがやってらっしゃいますけれども、インターンを募集して一緒にやっていくような、ね、方をということで、
で今まではもちろんいろんなところでやってますから、その場でたくさんの人たちが参加をして、ピースマスクを一緒に作ったりをしたんですけど、これからはインターンという形で若い人たちを2人まで参加していただければと今募集してます。そのインターンの方はまず英語ができる方で、それはなぜかというと外国で仕事する人が多いの で、 それからマスクを一緒に作りながらで、その場でみんなを理解していこうというその気持ちがある方で、ピースマスクを理解して一緒にこれから仕事がしたいなと思う方だったら歓迎しますので、
やりたいなと思われる方はどういうふうにしたらよろしいですか。
私に E メールを送ってください。E メールアドレスはピースマスク PEACEMASK@MAC.com それだけで覚えてくださるのかな
この番組ブログもありますので、うん、そこにも、ね、書かせていただこうかと思うんですけれども、はい、このピースマスク の、 あの NPO 法人のウェブサイトもあります、ね、うん、ありますそこからも行けますか、
うんうん、行けます そこにも E メールアドレスがあるので、うん、そこにあのぜひ参加してくださいませ。お待ちしてます。
じゃあこれからの思いとしては、うん、そういう、ま、引き継ぎ つなげて、そして若い方々にも、うん、あのこういう活動を伝えていきたいという、うん、そんな、うん、
ぜひぜひそうしたいです。それであの英語となるとちょっと日本ではねどうしようと思うかもしれないんですけどでもね一緒になったらもっと英語は上手になると思うしそれか私たちと一緒に、
ね、確かにそうかも、うん、
そうそれからもう一つはあのアーティストそのものを顔を作るというのはなかなか難しいんですが、やってる間に自分のものになっていきますので、それも含めてあの参加してください。
あの、本もなんかこうインターネットで手に入れることができるという、そうそう、
この前あの4月にカンボジアで仕事してきたんですけど、その時にあの出した本がありまして、そのタイトルがねこれもちろんあの英語なんですが Hear, Listen, Look, See, Touch, Feel って、でマスクもうちょっと喋っていいですか、はい、顔ってなぜ顔かと思わないですか。あの体の中で一番大事なところは顔だと思うんですよ。なぜかというと見る目があって、聞く耳があって、鼻があって、口があって、それからね、なのでそれからフィール感じるところがある。で私たちは目を見てこう話をするじゃないですか、うん、その意味でもそういう あの全部集まったのは顔で、顔は一つしかない、うん、ね、二人とも世の中には人しかないこの顔なので、それで顔であの平和のために参加をするということなんですけど、だからこの本は e-book であのネットオンラインでも買えますので、今早く言っちゃってちょっと聞き取れたかちょっと分かりもう一回言いましょうか Hear, Listen, Look, See, Touch, Feel という本なんです。
これもあの番組ブログで、
はい、よろしくお願いします。
あの書きますので、皆さん、はい、この番組ねあの、はい、ラジオで聞いてらっしゃる方もいらっしゃるし、後からあの、聞けるという、うん、そこがまた、ね、面白いところなんですけど、はい、そこにも書きますのでね、ぜひ
よろしくお願いします、うん、それからあのあやっぱり長くしてきたし、うん、いろんな方々と会ったもんですから話がたくさんあって今日もまとまってないと思いますが、まだ読んでください。
あのもうね18年ね、うん、活動されてこられたということで、
う
ん、
そうですね、
すごいですね。今日お話伺ってあの吉田さんどうですか。
そうですね、本当にあの写真で作品を拝見していたんですけれども、うん、とても静かな雰囲気で、うん、ただその中にそのマスクの方の人生だったりとか、そのマスクができる過程だったりとか全部詰まってるんだなっていうのを感じまして、本当にあの感慨深かったです。ありがとうございます。
そういうあのことをお伝えされるようなこともあのされているんですね、その方の、まあ、メッセージみたいなこと。それは
ああの一人一人のモデルになった方たちのメッセージももちろん記録していってます、はい、それも一緒に写真とメッセージとピースマスクと記録していってます。だから今度はあの被爆者の展覧会をするときには、うん、あのメッセージや写真やそれからピースマスクを展示する予定です、
うん。まあ、被爆者の、ね、一世の方はだいぶもう、ね、ご高齢になっていらっしゃるの で、 そ う、 で、ね、うん、そういう方の思いだとか ね、 ね、あのぜひね、
そうです、うん、世界中で本当にたった一つの国じゃないですか、うん、原発をが落とされた国というのは日本しかないじゃないですか、うん、でどんどんこう忘れがちになってますけど、とても大事なメッセージを持っていらしてるし、あの長崎を忘れないでとか、うん、広島を忘れないでとおっしゃってるじゃない、うん、そういう言葉もすごくこう響くものがありますので、うん、ね、
そして最初にねおっしゃってたように、うん、なんかこう文化とかね、うん、言葉とかいろんな壁を乗り越えていった先は、うんうん、ね、みんな共通じゃないかという、ね、
そうそう、一つだけね、うん、あのこういう話があって、水仙の花というのはマーガレットの花が自分より嫌い綺麗とか思わないじゃない、ね、ただそこに存在していく、うん、ただそこにいるだけで、うん、その、 あのいるというその相手が相手でいること、私が私でいること、これをこう認める、もちろんすごく難しいんですが、うん、認めて、ああの違って当たり前だなと 思うことができれば、ね、いいなと思います。
本当そうですね。なんかこう大事な言葉を今日はいっぱいいただいていますけれどもね、あのなんかこれからね、まあ、インターンをね今募集して、はい、その方々と一緒にまずはやりたいと思ってらっしゃることは、
まずあのオーストにヨーロッパに持っていて、そこでももちろん作ります、作るので、まず一緒に来たいなと思います。で募集して参加する方は、ま、私のアトリエが福井の高浜にありますので、そこに来ていただいて一緒に宿泊しながら作って、うん、で生活もちょっとしてみて、うん、そういうことになりますので、うん、であの一応ボランティアベースなので、うん、まあ、それでよければぜひ参加してください。
でも本当にこう広いねあの視野を持って、でそして、うん、でも自分の足元を見つめながらっていう、なんか2つの、ね、思いをなんかこう重ねていらっしゃるかなという気がしますね、
う
ん
う
ん、
そうです。それとあのインターンはあの短い時間ではないんですよ、うん、長く見て1年とか2年とかその先、うん、先まで一緒にやっていきたいなと思いますので、うんうん、何ヶ月とかそれじゃなくて、うん、一緒にこう成長していければ嬉しいですね、う
ん。なんかあのその他には英語が、ね、あの、うん、必要っていうのは伺いましたけれども、はい、その他には何かこう男性でも女性でもそれは、
あの、うん、まずそのあの英語もセカンダリーね、2番目であってその人の相手を理解しようという、うん、で何と言ったらいいかな、そこに行ってその場で自分がいるのを見るとか、うん、であのみんなで一緒に学ぶとか、であのもう一つはあのケンボディアで顔を作るときに目が見えない方がいらしたのね、うん、でその彼女はビジネスではものすごい有名な人なんです、うん、でその彼女はもうみんなに喜ばれて、みんなにあの 笑わせて、うん、冗談も英語も上手でね、うん、でただそれその彼女がこう寝た時にすごく不安だったのね、うん、で結局全部この顔全体が取れなくて、うん、こっちは息ができないとそういう感じがしてておっしゃったので、うん、こっちは全部取ったんですよ、うん、だから目のところだけこう取って、うん、でそれをあの飾ったんですけど、展示してるんですけど、うん、だからそういうところで、あこういう方もいらっしゃるんだというのが理解できる、そこでこう手を握ってあげたり、うん、あるいは大丈夫ですかとかいうそういう優しい心が、うん、まあ、ピースマスプロジェクトを通って、うん、こう生まれてきたらいいじゃないですか、うん、だから一緒に成長するしか言えないわ、
うん、
同じくやっていきたい、
うん、
一緒に
ね、え、まあ、こう本当にそのね、このちょうど私も何か自分にできることはないかと思ってたっていう方とかね、そういう思いを持ってらっしゃる方にぜひ、
うん、そうです
ね、この、NPO 法人ピースマスクプロジェクトのウェブサイトもぜひ見ていただいて、
うん、はい、ぜひよろしくお願いします。
いや、もういい話をいっぱい伺いましたけれども、もう時間が迫ってきましたけど、何か最後におっしゃりたいことはありますか？
なんか本当にプロジェクトと一緒に成長、キムさん自身も成長されてきてこう育ってきた作品なんだなというのが、うん、とてもなんていうか
本当ですね、今日は本当にもうありがとうございましたって
、ありがとうございました
今日 あのゲストはNPO 法人ピースマスクプロジェクト、創立アーティストのキム・ミョンヒさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。 この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。